じゃあ今日21、22章学んでいきたいと思います。Today, I would like to go through chapters 21 and 22. From 21 all the way to 29, Jeremiah writes prophecies concerning during the time of the reign of King Zedekiah.
今日からもう29章まで見るとね、エレミアがゼデキア王の治世中にこの予言とかを書きました。
You know, last week we talked about this a little bit, but Jeremiah began his ministry during the reign of Josiah, right?
で、先週ちょっとこういう話したんだけど、エレミアのミニストリーがヨシア王の治世に始まったんですよね。
Josiah was a good king.And he was the last good king that Judah had, actually.
で、ヨシア王は、すごくいい王様で、もうユダ国としての一番最後の、この、いい王様でした。
After Josiah, there were four more kings before Babylon came and conquered, right? で、バビロン、before the Babylonian captivity.
だから、バビロン報酬の前に、ヨシア王の後に、4人の王様がいたんですよ。
エホアハズ who's also in the Bible is written as Shalom.
まず、エホアハズですよね。もう、シャルムっていう名前も別名も聖書に書いてある。
And then there was Jehoiakim. そして次は、エホヤキムっていう王様がいた。
で、その後は、エホヤキン。そう、キムとキンですよね。韓国の名前みたいけど。キムとキン。は違うけどね、違う人。エホヤキンっていう王様がいて、で、別名はエコンヤかコンヤって聖書に書いてある。
And then after that was Jehoiachin, or Jehoiakim, who was, the Bible also mentions him as Jeconiah or Coniah. And then the last king was Zedekiah.
で、最後はゼデキア。
Every single one of them were wicked. It was all downhill from Josiah.
だから本当に、悪かったんでしょ、その最後の4人の王様でした。もう神様なんていらないって言った王様でした。
And so here, and we're going to start it today, but we're going to see that God has a message for all of these kings.
で、今日21章で始まって見るのは神様がその王様たちのためにメッセージ、いろんなメッセージがあったんでしょ。
And soI guess the one thing before I start reading here is it's not chronological, okay?
だから、まあ、これから早速入りたいと思うんですけど、まずね、これ年代順ではない。この書き方。それを分かってほしい。
But let's read 1 and 2. 1節、2節読みますね。
主からエレミアにあった言葉、ゼデキア王がマルキアの子、パシフルと、マーセアの子、祭司、ゼパニアをエレミアのもとに使わして、どうか私たちのために主に尋ねてください。バビロンの王をネブカドネツァルが私たちを攻めています。主がかつてあらゆる苦しい見業を行われたように、私たちにも行い、彼を私たちのところから引き、あげさせてくださるかもしれませんからと言った時のことであるって。
Zedekiah, he's the last king of Judah and he reigned for about 11 years.
ゼデキア王は、ユダの最後の王様で、その治世の長さは11年間ぐらいでした。
In 597 BC, the king of Babylon, Nebuchadnezzar, attacked Judah,And took Jehoiachin to Babylon, right? And then, actually, the reason why Zedekiah's king is the king of Babylon made him king.
で、実は、紀元前597年にはね、バビロンがユダをアタックしに来て、攻撃しに来て、そして、エホヤキン、その王様、そのいた王様を取って追放したんでしょ、バビロンに。で、ネブカデネツァル王がゼデキアを王にしたんですよ。ゼデキアが王になる、なぜ王になったのは、理由は、ネブカデネザル バビロンの王がそのポジションを上げたんですよ。
ゼレカヤ was Jehoiakim's kin with the N's uncle. And he had another name, right? マタナヤ。
で、それ、実はゼデキヤはエホヤキンのおじさんでした。で、ヘブルの名前はマタニアっていう名前があった。
でも非常に悪い人でした。He was a really evil guy. The people around him were false prophets, false leaders, and that message, that false prophet, false leader message was, everything's okay, we don't need God, just keep doing what you're doing, we're doing swell, you know, we're fine.
で、周りの人たちとかがみんな偽祭司たちとか偽預言者たちとか、だから、周りの人たちのみんなのメッセージ、アドバイザーのメッセージは、全部、OK だよ。みんな順調で言ってるんじゃない？神様なんていらないでしょう？バビロンって何も問題がないでしょうって。
Babylon, don't worry, they're not a problem at all.
すべて平和があるでしょうって。
There's peace everywhere. And yet, here, what we see is that Babylon was a problem. They were attacking Judah. There was no peace.
でも今、一節二節読むと、バビロンはやっぱり問題でしたよね。攻撃しに来たんだから、ユダに。平和がなかった。
And so what Zedekiah does, even though he doesn't seek God at all before, he decides to send guys to Jeremiah to ask him, can you ask God for help?
で、ゼデキヤは神様のことって全く興味なかったけど、今困ってるから、エレミアの方に、この神様に尋ねるために、いろんな人を使わしたって書いてある、送ったんでしょうね。
One of them is Pastor. This is not the same guy in chapter 21. It's a different guy. This is probably like 20 years later.
で、このパシフルっても書いてある。もう20章のパシフルと違う人だと思う。これ多分20年後ぐらいの話。20と21章の間にギャップがある。
There's a space, a time space between chapters 20 and 21.
But I was reading this and I think it's kind of interesting, right?で、これを読んで、なんか興味深いなと思ったんでしょ。なぜなら、ゼデキヤは神様のことを無視しただけでしょうね。もういらないって、なんていらないよって言っただけでしょ、ずっと。
Because here's Zedekiah, he ignores the Lord. You know, I don't need the Lord, is what he thought. Right? He hated Jeremiah. He hated Jeremiah's message.
エレミアとエレミアのメッセージとか憎んだんでしょう。
But now, things aren't going the way he planned.Right? His back's against the wall, really. And so he goes, well, we better ask Jeremiah for help.
でも今本当に自分の計画通りうまくいけないから、でしょ？もう絶対こういう絶対絶命の状態だったから、エレミアの方ちょっと求めに行こうかなって思ったんですよ。神様、求めて行こうかなと思った。
He decides to go and try and seek the Lord. Unfortunately,In this case, what we're going to see is Zedekiah is not, he doesn't have faith. He's not a man of faith.
でも残念ながら、これから見るんですけど、ゼデキヤはもう信仰ある人ではないんですよ。
He's not really interested in the Lord, even though he's seeking the Lord. He just wants to fix his problem.
で、神様と実はあんまり興味がないんで、実は。ただ、目の前に問題があって解決しようとしてるだけ。
And unfortunately for him, because of that, judgment's still gonna come.
で、残念ながら、神様の裁きが起こるよって、これからも。
But, here's the thing that I thought was interesting. I think there's a little bit of an encouragement for us as Christians here.
でも、興味深いことがあるんです。ところがあると思うんです。なぜかというと、私たちクリスチャンのためのここに、ちょっと励ましの言葉があると思いますよ。
You know, as you live for Jesus, as you share the need for repentance, right? That Jesus died on the cross, that He wants to save people. Maybe people don't respond.
だから私たちがイエス様のために生きようとしてね、イエス様、その福音の話、イエス様が罪の許すために十字架にかけて死んで、葬られて3日後蘇られたよって、信じるだけで救われるよってメッセージを 友達とか職場の人たちとかみんなに分かちようとしてるとき、もしかしてディフューズされるかもしれない。Maybe they hate you for it. もしかして相手たちに憎まれるかもしれない。そのメッセージも憎まれてるかもしれない。もしかしてあざける、からかうこともあるかもしれない。見下すこともあるかもしれない。Maybe they look down on you. Maybe they make fun of you.You know what though? The truth is the truth. The truth never changes. でも真理は真理だから、真理は変わらないんですよ。And in the end, the truth is going to come out, right? As true. で、結局、最後のところに、最終的に、真理だけが残るんですよ。出てくるんですよ。And people might find themselves in a bind. Maybe they'll remember what you shared with them. で、本当に困ってる状態になって、相手たちはね、私たちが、あなたがクリスチャンとして分かち合ったことを思い出せるようになるかもしれない。And they might remember what you shared with them. They might remember your witness, your testimony, あなたの証とかも思い出すかもしれない。Again, some people, they're just looking for a quick fix. で、もちろん、ゼデキエのように、こういう手早く、この直すこと、解決だけを探してるかもしれない。ゼデキエと同じように。でも本当に必死の状態になると、福音のことを思い出せばいいでしょ? When they're super desperate, if they remember to think of the Lord, the gospel, isn't that great? Even if they're looking for a quick fix, you know, we need to pray that they find Jesus, right? だからこの手早く、このすっと早く直したいっていう、態度があっても、動機があっても、イエス様のことを信じることができるように祈るべきですね、私たちは。Because I can tell you now, in the age of grace that we live in, as long as people are living, it's still not too late to receive Jesus. Until they die. 今、恵みの時代に私たちが生きていて、死ぬまでに、いつでもイエス様信じるチャンスがあるんでしょう、誰でも。Your sin can never be so bad that God cannot forgive it, that Jesus did not forgive it on the cross. どれほど悪い罪があっても許されるんですよ。十字架、イエス様の十字架の死で。And so we want to, the encouragement for us, I believe, is to continue to speak the truth in love, right? Don't compromise your faith. だから私たちに向かってのこの励ましの言葉っていうのは、愛を持って真理を語り続けることですよ。妥協せずに。みんなのために祈るべきですよね。祈り続けるの。だから、地の主よ、世の光になることとか。So we need to continue to be salt and light, to continue to pray for those. And then we don't want to grow weary while doing good for in due season. We shall reap if we do not lose heart, as it says in Galatians 6:9.で、ガラテア6の9章に書いてあるように、失望せずに善を行いましょう。諦めずに続ければ、時が来て刈り取ることになる。You know, I truly believe that the Lord will give us opportunities to share His truth, right? To share His love, to share His grace, to point people to Jesus. 神様は絶対私たちにこういうイエス様の話をする機会を与えてくださるんでしょう。その恵みとか、その愛を語るために。Anyway, Jeremiah has a message. It's not so popular, but Zedekiah here is desperate. So he sends to inquire of Jeremiah. Isn't that interesting? だからエレミアがメッセージ、神様のメッセージがあって、ずっとずっと断れたんでしょ、みんなに。でも、ゼデキア王が必死の状態でエレミアに尋ねる。ためにいろんな人を送ったんで面白いんでしょうね。Let's read on 3 to 7. じゃあ3節から7節。エレミアは彼らに言った。あなた方はゼデキエにこう言いなさい。イスラエルの神、主はこう言われる。あなた方は城壁の外からあなた方を囲むバビロンの王とカルデア人に向かって戦っているが、見よ、私はあなた方が手にしている武具の向きを変え、それを集めてこの都のただ中に向ける。私自身が伸ばされた手と 力強い腕を持って怒り、憤り、大いなる激怒を持ってあなた方と戦う。この都に住む者は人も家畜も私は撃つ。彼らは激しい疫病で死ぬ。その後で主の言葉、私はユダの王ゼデキヤとその家来、またその民とそのこの都で疫病や剣や飢饉から逃れていき、残った者たちをバビロンの王をネブカデネツァルの手、敵の手、命を狙う者たちの手に渡す。彼は彼らを剣の刃で打ち、彼らを惜しまず、容赦せず、憐れみをかけない。
You know, this is definitely not what Zedekiah wanted to hear, right? まあ、絶対、ゼデキヤがこういうメッセージ聞きたくなかったんでしょうね。神様が自分のため、ゼデキヤはね、神様は自分のために戦って欲しかったんですよね。Zedekiah wanted God to fight for him, but instead, it says here that God's fighting against him.
でもその代わりに神様がゼデキヤに対して戦ってるって書いてある。すべて許されてること、神様があって。
God's allowing all of this to happen. You know, we read this, and actually the message that Jeremiah is giving to the king is, don't fight against Babylon.
これを読んで、エレミアが王様に語ってる予言ってのは、バビロンに敵対するなっていうメッセージですよ。アタックさせてって、攻撃させてってメッセージでしょ。He's saying, let them attack. この裁きを受け取ってってメッセージ。
Receive the judgment is what God is saying. Zedekiah is probably thinking, huh? What?
でもしかしてゼデキヤがね、そういうメッセージを聞いて、えって思ってるでしょ。
You know, Zedekiah here, he's seeking the Lord for himself, right? He's looking for a quick fix.
ゼデキヤはこのわがままの動機で、なんとかエレミアとか神様を求めてるでしょ。
He followed the false prophets this whole time because they told him what he wanted. They were yes men.
今までずっと偽預言者たちとかをの話だけを聞き入れたんでしょうね。この財産、富、平和、栄があるから、そのまま神様いらないよってメッセージをすべて吸い込んだんだ。
And he received, he just swallowed up all that.Message about peace and prosperity and wealth and blessing. You don't need God. Do it your way. And then it didn't work out.
でもうまくいけなかったんでしょ。いかなかったんでしょ。
And he wants God to do what he wants still, right?
で、この尋ね方って見るとね、また神様が自分のやってほしいことだけを欲しいことだけ神様やってほしいですよね。
There's no repentance, there's no submission.
この悔い改めとか従順とか全くない。
God, I need this.
神様、これが必要だから、これやりなさいよっていう祈り方みたいですよ。
You ever get in a predicament and you just gotta get out?
こういう窮地からでしょうね。もう抜け出したいだけって。ありますよね。
The thing about prayer is, it's important, and it's a privilege, and a lot of our prayer is what we call supplication.
で、祈りって言うとね、と見るとね、非常に重要ですよね、クリスチャンとして。で、もちろん、まあ、大特権だと思って、祈るべき。でも私たちの祈り全体見ると願いとかってたくさんあるんですよね。願いって悪くはない。神様これが必要、助けてくださいとか、そうね、 Lord I need this, help me, so forth and so on.
Supplication. And even our supplication when we face trial or judgment, we cry out for mercy in supplication, right?
で、例えば裁かれるときとか、これ懲らしめられてるときとか、結果としてね、願うこともたくさんあるんですよね。助けてください、憐れんでくださいとかって祈る。
Sometimes, though, we need to submit instead of ask God. what we need him to do. We need to say, God, do your will, right? でもある時、神様こうお願いしますってこうしなさい、ああしなさいのことよりも、委ねないといけない時があるんでしょうね。Here's the thing. You know, consequences. Sin has consequences many times. Consequences aren't convenient. You know, we don't want consequences, right? もう罪の結果って見るとね、この結果は便利なことではないんでしょうね。But even if things seem tough, when we submit to the Lord, rather than tell him what to do, when we submit to the Lord, we realize that he's with us. でも大変苦しんでる時でも、苦しんでる時にて、があっても、神様に 100% 従順捧げようとしたら、任せたら、いや、結局共にいてくださることがあるってわかるんですよね。不便なこと。不便な時が、状況が起きても、even when things are uncomfortable. See, the tendency, I think, and I can speak for myself, my tendency is to make my own road if things look uncomfortable. 私が、まあ、罪人だから、まあ、みんなもそうと思うんだと思うけど、こういう傾向があるんでしょうね。なんか不便なこととか、都合悪いことがあったら、時があると、じゃあ自分の道頑張って作ろうよと。決断するでしょ。特に神様のことと同意してないとき。Especially when I don't agree with what the Lord wants for me. But we need full submission. でもすべて従順で、すべて従わないといけない、委ねないといけないんですよね、クリスチャンっていうのは。You know, let's say you commit a crime. 例えば、もう犯罪を実行するとか。And let's say you get caught.で、もし、犯罪して捕まえるかもしれない。僕は捕まえられたことはないけど、わからないけど、ここにいる誰か経験、実際経験あるかもしれないけど、わからない。手挙げなくてもいいよ。if you experience this, you don't have to raise your hand. But what's the first thing we pray about, you would pray about in a situation like that? そういうことが起こったら、最初に祈ることは何でしょうかね？Get me out of this, Lord. Save me. Would that be your prayer? 神様なんか救ってくださいって、助けてって、そういう祈り? And maybe all you can think about is, how do I get out of this mess? で、もうめちゃくちゃになって全てがどうやってそこから抜け出せるのかと思うでしょ? Could it be possible that God is allowing the penalty to happen for your benefit?もしかして、私たちのこの有益のために、こういうこと神様が許されている可能性がありますか ?Do we doubt that God is in charge even when we experience a consequence or punishment? だから私たちがこの懲らしめとか処罰を受けている最中に神様が全て支配されているって本当に信じてますか?Because that's full submission, right? それは完全従順ですよね。When we allow God to work, we don't make our own way. 神様を働かせることはこれですよね。自分の道を作らなくて。See, in the case of Zedekiah and Judah, all of this is happening God's work, but Zedekiah is still trying to make his own way. だからユダとかゼデキアの話に戻るんですけど、神様がもう背景でバックグラウンドで全部働かれてるんでしょうね。でもゼデキアとか自分の道を作ろうとしてる頑張って。Let's read on 8 to 10. 8節から10節。あなたはこの民に言え。私はこう言われる。見よ、私はあなた方の前に命の道と死の道を置く。この都に留まる者は剣と飢饉と疫病によって死ぬ。出て行ってあなた、ガタを囲んでいるカルデア人に降伏する者は生き、自分の命を戦勝品としている。なぜなら私がこの都に顔を向けるのは幸いのためではなく災いのためだから、主の言葉。この都はバビロンの王の手に渡され、彼はこれを火で焼く。 See, look at what God's saying here. Are you willing to submit to my plan, right? Here's the way of life. Here's the way of death. The way of life's my plan. The way of death's your plan. Which one you choose?
今神様が言ってること、おっしゃってること分かるでしょ？私のご計画に委ねますかって、従いますかって、この命の道、死の道、命の道は私の、死の道はあなたの、どっち選ぶって。
You know, what's funny about this is, if we were just spectators looking at what's happening, like for me, I would think that the way of life then would be to fight and let God win, right?
で、僕、これを読んだ見るとね、正直。僕の、例えば、外から見るとね、僕はね、この命の道ってのは、じゃあ戦って、神と一緒に戦って勝つのが命の道じゃないのって思うんでしょうね。
To lose to the enemy, that's the way of death.
バビロンに負けることって死の道でしょ？に見えるでしょ？
And yet, GodSays, nope, it's the opposite.
でも神様が、いや、そんなことはないよって言われたんで、反対のこと。
Lose to the enemy. Because I have a plan.
敵に負けてもいいよ。負けてください。負けなさいって。私がご計画があるから。
Allow that to happen. The Babylonian captivity was God's plan.
全部許してってそういうことで神のご計画だからの入に入ってるからバビロン報酬は。
You think that's a popular message と、
まあ人気のメッセージだと思う。そうでもないんですよね。だからエレミアは敵だとみんなが思ったんでしょ。
That's why everyone thought Jeremiah was the enemy. Everyone thought Jeremiah, why you gotta love Babylon so much for?
でなんでエレミアってバビロンそんな好きなんだと思ったんでしょう。
But Jeremiah was just sharing what God told him to say.
でも神様のメッセージ、その文字通り分かっちゃった、語っただけですよね。エレミアが従順したんですよ。従ったんですよ。
Jeremiah was the missing one here. Let's go on 11 to 14, 11から14まで。
ユダの王家について。主の言葉を聞け。ダビデの家よ。主はこう言われる。朝ごとに公正に裁きを行い、かすめられているものを虐げる者の手から救い出せ。そうでないと、あなた方の悪行のために私の憤りが火のように燃えて焼き尽くし、消す者はいなくなる。見よ、私はあなたに敵対する。この谷に住む者、平地の岩よ、主の言葉。あなた方はこう言っている。誰がこのところに下ってくるんだろう。誰がこの住まいに入ってくるんだろうと。私はあなた方をその行いの身に従って罰する。主の言葉。私はこの森に火をつける。火はこの周りをことごとく焼き尽くす。
Right? God's telling them to do what is right.
これ正しいこと、しっかりしろよって神様言ってる。王様、ゼレキア、自分の仕事をしっかりしろよって。
He's telling Zedekiah, do your job right, do justice, show mercy, live rightly.
だから、公正、正義、やりなさいよって、憐れんでって。正しく生きなさい。
Even if God says judgment is coming, still do what's right.
裁きが、来たるべき裁きがあっても、正しいことをやりましょうよって。
It's not the time to throw a tantrum, right? We ask God for something and He doesn't do it, so we're like, I'm not gonna be good anymore.
だから神様に何かを願って、で、私の願い通り行わないときどうする？怒る？
I did that to my parents before. It's like a little kid.When I was in high school, actually. It's kind of dumb.
僕、高校の時、もうバカなことしたんだけど、お父さんとお母さんに怒って僕は、だから、教会行かないよって言って。で、教会も1年以上行かなかったんでしょう。おかしいんですよね、その考え方って。自分の願い通りにならないから、じゃあ、自分に傷つけるみたいなことしただけですよね。 you know, I didn't agree with, I was fighting with my parents. I said, I'm not going to church anymore, as if I'm hurting them, but I'm hurting myself. I didn't go for a while, actually. Praise the Lord that God showed me His grace and He slapped me aside a couple times. でも神様のもう恵み深くて私をまた救ってくださったことがあってありがとうけど。自分に傷つけることがあるんでしょうね。頑固だから。We can be so stubborn that we're hurting ourselves. Instead of, oh, even though the outcome is not what I desire, we still need to do what's right. We still need to live for the Lord. その結果は自分の願い通りでなくても、目の前のことって正しくしないといけない。神のために生きないといけないんですよ。でもユダはゼデキヤ王がそういうことしなかった。Instead, they're so confident in themselves. They're confident in their sin. で、ゼデキヤ王とかユダたちの人たちってもう自信満々であっただけでしょ。自分に自信過剰であったんだ。罪には。So they just make their own standards, right? And so they think they're hurting, they're not hurting themselves, they're hurting God or Jeremiah or whatever, but they're hurting themselves. だから自分のこの基準としてね、作ってね、神様に傷ついてるとかって、そういう考えがあったかもしれない。They're so confident, right? Who's gonna come against us? Who's gonna enter our dwellings? And we don't need the Lord. もうだから、このところに下ってくるんで誰だろうって。住まいに入ってくるって誰だろうって絶対ないでしょ。だから神様なんていらないよって言っただけ。You know, reminds me of Governor Andrew Cuomo of New York. You guys ever heard of that guy? あの、ニューヨーク州知事がいるんでしょう。アンドリュー・コーモっていう人。You know, last month or so, the coronavirus, it was bad in New York. You know, but, when the numbers went down a little, he went on TV and he said something crazy. で、あの、感染者の人数が下がったとき、彼がね、ニュースで、本当に変なこと言ったんですよ。He said, the number is down because we brought the number down. This is a quote. The number is down because we brought the number down. God did not do that. Faith did not do that. で、彼が言ったのはね、これ引用ですよ。なぜ人数が下がったのは私たちのおかげでだよ。神様って関係ない。信仰って関係ないって言ったんですよ。Really?そうと思うの? If you oppose God, you're going to find out your place like Zedekiah that God's opposing you. 神様に敵対しようとしたら、逆に神様が自分に敵対していることになるでしょうって。Actually, Jesus said in Matthew 21:44, whoever falls on this stone will be broken. Talking about him, right? Whoever comes to Jesus will be broken. But whomever it falls, it will grind him to powder.If you're not for Jesus, it's worse. また、この石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、だからイエス様の方に行くと、減り砕かないといけないんですよね。でも、この石が人の上に落ちれば、その人は押し潰しますって書いてある。We need to submit to God. And God's gonna deal with everything. だから神様に、委ねないといけないってすべてを。で、神様が悪とかすべて、残りすべてを対処してくださるんだって。正義の、その鉄槌とかを下すんでしょう。He'll pass out the justice. He's gonna always do what's right. いつも正しいことするから、なさるから。Even thinking about, it's a good time to talk about God's grace, right? That evil's gonna be judged. で、だから今もう恵みの話した方がいいと思うんですけどね。悪がすべて裁かれるんでしょ、神様に。罪も。And yet, because of that, God sent Jesus His Son, so that we don't have to be judged, right? だから悪が裁かれる、罪が死に至る。でも、それがあるから、一人子イエス様をこの世に送ってくださったでしょ。私たちがそういうことを経験、しないように。させないように。The debt of our sin would be forgiven. All of it. だから罪の処罰とか全部イエス様が負ってくださったなって。恵み。その大きな恵みで。The Bible says we've crossed over from death to life. 死から命まで移したって、移されるって聖書に書いてある。In other words, our standards change to God's standards, right? だから私たちの日常の基準とかは自分のから神様、イエス様の基準になる。But if not, what it says here is, there's judgment according to the fruit of your own doings, it says here. でもそうではないと信じなければ、この行いの身に従って罰せられるって書いてあるんでしょ。これは正義だから実は。That's God's justice. Now going on to chapter 22 here. These are messages directed directly at the kings, okay? で、22入ると、この王様のメッセージ、ためのメッセージで、これ全部は。And I'm going to tell you ahead of time, it's all harsh stuff. You're not going to leave here going, oh, butterflies and unicorns. で本当に激しい厳しいメッセージです。これは気持ちよくない。で一節から九節見ると、まずゼデキヤ王に対するメッセージ。So verses 1 to 9, there's a message to Zedekiah. I'll read the first five verses. 一節から五節読みます。主はこう言われる。ユダの王の家に下り、そこでこの言葉を語れ。ダビデの王座につくユダの王よ。あなたもこれらの門のうちに入ってくるあなたの家来も、またあなたの民も主の言葉を聞け。主はこう言われる。公正と正義を行い、かすめ取られているものを虐げる者の手から救い出せ。気流者、皆死後、やもめを知る、苦しめたり、いじめたりしてはならない。また、戸がなき者の血をここで流してはならない。もし、あなた方がこの言葉を忠実に行うなら、ダビデの王座につく王たちは車や馬に乗り、彼らも、その家来も、またその民も、この家の門のうちに入ることができる。しかし、もし、この言葉を聞かなければ、私は自分にかけて誓うが、主の言葉、この家は必ず廃墟となる。The kings of Judah, they're sitting on the throne of David, but they weren't like David, right? ユダの王たちがみんなダビデの同じ、まあ、王座に座ってた、ついてたんだけど、ダビデと全く違うことしてたんでしょう。All these things, right, executing judgment and righteousness, they didn't do. 例えば、公正と、正義を行うこともしなかった。They didn't deliver the plundered out of the hand of the oppressor. かすめ取られているものとか、教えてあげることとか、教えてあげるものの手から救い出すこともしなかったんでしょう。They did wrong and they did violence to strangers and fatherless and the widow. だから、気流者、みなしご、やもめを苦しめたんですよ、みんなが。いじめたんでしょ。And they shed lots of innocent blood. そして、戸がなき者の血をたくさん流した。They didn't hear God at all. 神の言葉って全く聞かなかった、従わなかった。だから、廃墟となる。神様がおっしゃった通り、予言した通り。And that's why, just as God says, just in his prophecy here, there would become a desolation. After Zedekiah, there's no more kingdom of Judah. Zedekiah の後、国としてユダがなくなったんでしょう。王様もなかったんでしょう。メシアまで、イエス様まで。Until Jesus, who was promised, 約束されたイエス様、メシアまで。誰もいない。いなかった。Then verses 6 and 7, 6節7節。誠にユダの王の家について、主はこう言われる。あなたは私にとってはギルアで、レバノンの頂きが、必ず私はあなたをアラノにし、住む人もいない町々にする。私はあなたを攻めるために、それぞれ武具を持つ破壊者たちを取り分ける。彼らは、最も美しいあなたの杉の木を 切り倒して火に投げ入れる。
He says, you guys are Gilead to me. Gilead, it's not a bad word, it's a good thing. Gilead was the choice land. It was the beautiful land, the fruitful land.
これ、私にとってあなたはギリアドだよ、自分の頂きだよって言ってたんですよ。これいいこと。ギリアデっていうところはすごく良い土地でした。もう十分水があったところ、十分実がたくさんあるところって。だから神様がもともとユダとイスラエル、ギリアドのようにいてほしかった。でも、そう起こらなかったんでしょうね。逆に、アラの砂漠になっただけ。
But instead, they became a barren land. They became a desert. Because they rejected the Lord.
神様は否定したから、拒絶したから。で、8節、9節、89。多くの国々の者が、この都のそばを過ぎ、彼らが互いに何のために主はこの大きな都をこのようにしたのだろうかと言う。といえば、人々は彼らが自分の神、主の契約を捨てて、他の神々を拝み、仕えた彼だという。
You know, again, you know, Israel, Judah was to be a lighthouse, like, for the Lord, right?
で、イスラエルとユダが、もう神様の、この、灯台のよう、もともと灯台になるためにいたんです、存在があったんでしょう。
In other words, as theobeyed God and they were blessed by God, there would be an example, right, to those around them.
だから神様に従って出たら、神に恵まれて、祝福されて、周りの国がイスラエル、ユダを見て、その神の素晴らしさの、この、例、一例になるんでしょう、もともと。もう影響も。できるようになるとか、
and to be a good influence even. But instead of being a good example, they're a bad example.
でもいい模範になることじゃなくて、本当に悪い例にな一例になったんでしょうね。悪い証があったんだ。
And the crazy thing is, they talked about God enough that the people around knew that. Oh yeah, they're the people that say they believe in God.
で、神の話をしたんですよ。実は従わなくても。だから周りの国が、イスラエル、ユダが、あっちの神の人たちでしょうねって分かったんでしょう。
And so when things got crazy, the people around said, yeah, those are the guys that are getting punished by their own God.
だから状態がめちゃくちゃになった時、周りの人がユダとか見て、あ、やっぱりその人たちは自分の神に罰せられてるよって言ったんでしょう。
そういう残念ですよね、そういうことって。Isn't that sad? Over and over again, God had been speaking to them, but Judah had no idea. They didn't recognize God, just the other nations recognized God, but in a bad way.
何回も何回も神様がね、語ろうとして、ユダ全部それを無視したんでしょうね。だから神様の存在とか認めなかったんでしょう。でも周りの国がその神様のことを認めてたんでしょう。で、なぜでしょうかね。
Why was that?
プライドがあったから、頑固だったから、わがままだったから。
Because they were prideful, they were selfish, they were stubborn. Right? That's what pride does. If I don't want to hear it, I'm not going to hear it.
プライドってそういうことでしょうね。聞きたくないことだったら聞きたくない。聞き入れない。
Let's look at 10 to 12, 10から12。死んだ者のために泣くな。その者のために嘆くな。去っていく者のために大いに泣け。彼が再び帰って故郷を見ることがないからだ。父ヨシアに代わって王となったヨシアの子ユダの王シャルムについて主は誠にこう言われる。シャルムはエホハズでしょうね。シャルム is Jehoahaz here。彼はこの場所から出て行って二度とここには帰らない。彼は引いて行かれた場所で死に、再びこの地を見ることはない。
エホアハゾ、だからヨシアの次の王様、
the one right after Josiah. He was one of Josiah's son. 一人の息子でしたよね、ヨシアの。Jeremiah says, don't weep for Josiah that he died. You should weep for Jehoiakim, Jehoahaz.
で、 ヨシア王のために嘆くなって、逆に息子のために嘆いて。
Because Shalom and Judah, people of Judah, they were taken captive by Pharaoh Necho. He didn't look like a cat, but that's what his name was. And they were taken to Egypt, and a lot of them, they just died there. That's what happened.
で、なぜ、シャルム、エホアハズのために嘆くのは、ファラオネコに捕虜となったんでしょ、みんなが。で、エジプトに亡くなったんだ。
もう神様の約束があったのに、神様の約束外に死んだんでしょね。They all had the promises of God, but they died outside of God's promises.
約束の地もあって、地外に亡くなったんでしょ。
それは本当に悲しいですよね。That's super sad. Think about this. God has a promise for everyone to be saved, to receive eternal life, and people are going to die outside of that.
神様はみんなのためにこの永遠の命に行く、天国に行く道を作って用意してくださったんですよ。
そういう約束、みんな、誰でもそういう約束がある。でも多くの人はその害に外に亡くなる。You know, when a person gives their life to Jesus, of course we rejoice, right?
誰かが救われるとき、イエス様を信じるとき、もちろん喜ぶでしょ
?But when people reject Jesus, it's sad.
でも人はイエス様いらないって言ったら悲しいでしょ?
だから祈るべきですよね。That's why we need to continue to pray for them. Look for opportunities to Shine light, Jesus to them.
だからイエス様を見せる機会とかがあるために祈るべき。
Let's go on 13-16, 13から16。
災いだ。不義によって自分の家を建て、不正によって自分の高殿を建てる者たち、隣人をタダで働かせて、報酬も払わず、私は自分のために広い家、ゆったりとした高殿を建てようと言い、それに窓を取り付けて、杉の板で覆い、朱を塗る者は、あなたは杉の木で、あなたは杉の木で競って王になろうとするのか？あなたの父は食べたり飲んだりし、公正と義を行ったではないか？その時彼は幸福であった。Verse 16。虐げられた人、貧しい人の訴えを擁護し、彼はその時幸福であった。それが私を知っている言葉のないのか、主の言葉。
This is talking to the next king now. This is Jehoiakim. Okay?
これはエホヤキムに対する話です。次の王様。エホアハズの次の王様。後の。
We know this because of verse 18. 後で18節の方で、エホヤキムって書いてある。だから知ってる。But Jehoiakim, he's not doing his job either. エホヤキムはもうしっかり仕事してなかったんですよ。Here's Babylon in the background growing in power. バビロンがだんだん強くなってたんでしょうね。で、ユダが苦しんでたんでしょう。Judah's suffering here. And yet, what does this guy do? He don't care.
でも、エホヤキム王が気にせず自分のことばっかり集中したんだ。
He just concentrated on his own stuff. He made his own house nice.
自分の家を美しくしたんだって。
And Jeremiah asked him there in verse 15, just because you have a nice house, just because you have a nice stuff, does that make you a good king? Does that mean you're a good king?
で、エレミアがこういうふうなこと言ったんだけど、いい家があるから自分がいい王様と思ってるのって。
Is that the job of a king to live prosperously?
それは王様の仕事？この繁栄することとか。
I don't know, we can talk about politics, you know. Some politicians, they're serving the people, but they, you know, they're rich and they want to live a certain way. That's why they do it. That's not the reason, right?
で、なんでリーダーがいるのって人を使えるためでしょうね。例えば政治家とか、もう自分がお金持ちになるため、自分が経済的に余裕になるためとか、そういう理由でやってたら、やらない方がいいでしょ?
How do we measure our leadership?
だから、リーダーたちを見るってどうやって評価してるのって。
富で?
Is it because of what they have, affluence? Is that what we look up? Is that what we're looking for? Is that what we look up to? If someone's rich, has a nice house?
だからそういうこと憧れるんですかね、みんなは。誰かが、あの、大きい家があることとか、素晴らしい家があることとか、お金持ちになること。
Right? If someone's rich, do we automatically want to be their friend?
誰かがお金持ちだったらもう自動的にその人の友達になりたがるの?
See, Josiah did well by doing justice, by doing righteousness, right? He did his job. He judged the cause of the poor and the needy, it says.
ヨシア王が正しくしたんですよね。正義、公正と義を行っていたとか。だからいい王様でしたよね。この虐げられた人、貧しい人の訴えを擁護したとか。
A good leader is not, you don't judge a leader by what they have, but by what they do.
だから、いいリーダーって、いい人っていうのは、持ち物から評を見て評価するじゃなくて、いや、実際に行ってることを見て、わかるでしょ。
A good leader is someone who looks out for others more than they're looking out for themselves, right?
いいリーダーっていうのは、自分のことよりも他の人に、
あの、気を使うとか、
世話するとか。これはアガペ、愛だからでしょ。
Because that's what love is, it's outward, アガペ。
Let's go on 17 to 19, 17から19。しかし、あなたの目と心は、自分の利得に、さらには、咎なき者の血を流すこと、虐げと暴虐を行うことにし、あ、ごめんなさい、18節から。それゆえ、ヨシアの子、ユダの王、エホヤキムについて主はこう言われる。誰も、ああ、悲しい人の兄弟よ。さあ、ああ、悲しい人の姉妹よと言って彼を痛まず、誰も、ああ、悲しい主よ。ああ、悲しい陛下よと言って彼を痛まない。彼はエルサレムの門の外へ引きずられ、投げ捨てられて、ロバが埋められるように埋められる。
Actually, this is again Jehoiakim, and he died when Jerusalem was besieged by the Babylonians.
これ、エホヤキム王の話で、あの、バビロンに、エルサレムがね、バビロンに包囲された時、もう死んだんでしょ、彼は。
And when he died, no one made a big deal about it.
で、王様が死んだ時、もう本当に大したことない、大騒ぎとかしなかったんでしょ、大したことないでした。
Usually in the Bible, when a king dies, it mentions the burial.How he was buried.
で、聖書を見るとね、王様が亡くなるとき、この埋葬の話とかも書いてあるんですよ。
But when Jehoiakim dies, it just says he died.
でも、Jehoiakimが亡くなったとき、あの、先祖と共に眠りついたって書いてあるだけ。だから、葬られたことってなかった。だから、もしかしてしなかった。されなかったんだ。
So he probably didn't even have a burial.His body was just probably was thrown off the wall, right?
なんか体が壁から城壁から投げ捨てられただけ。
予言通り。
Just as it's prophesied here.
Now from verse 20 to the end, we're going to see Jehoiachin, Kin, or Jeconiah, or Coniah.
で、20節から最後までには、見ると、このエコニアの話って、エホヤ、キン、キン、インの話ですよね。彼はね、3ヶ月だけ王様でしたんでしょう。3ヶ月間。
This guy was king for only 3 months, actually.
2021, 2021, レバノンに登って叫び、バシャンで声を上げ、アバリムから叫べ、あなたの恋人たちはみんな砕かれた体。あなたが平穏で会った時に私はあなたに語りかけたが、あなたは私は聞かないと言った。私の声に聞け従わないということ。これが若い頃からあなたの生き方だったって。
So in this case, with this king, Jehoiachin, what we see here is this king was blinded by prosperity.
今、エホヤキン、このエコニャっていう王様がね、この平穏、栄えた時に語られたって書いてあるんでしょうね。だから、富に、栄えに、あの、目がくらんだ。
He didn't want to hear any message that was against prosperity. だから栄に反する対するメッセージ聞きたくなかったんですよ。反対してるのって。
When things in our lives are going well, do we listen to God?
自分の人生が順調にいってるとき、飛んでるとき、神様の御子をちゃんと聞き従ってる。
When you have everything that you think you need, do we listen to God, right?
だから自分のニーズが満たされてるとき、神様の御声を聞き従ってるのか?
What do we look at, right? Are we looking at things through an eternal perspective? Or do we live our lives through stuff? Stuff that we have now that's just gonna burn later.
だから今の生き方を見るとね、本当に永遠の天国的な見方があるか、自分の目の前にあるこの物理的なもののためだけ生きてるのかって、なぜかというと、その物理的なものすべてが燃え尽くすんでしょ。尽くされるんでしょうね。
Jesus said to not lay up treasures in heaven, treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys, where thieves do not break in and steal, for where your treasure is, there your heart will be also.
イエス様はこう言われたんだけど、自分のために地上に宝を加えるのはやめなさい。そこでは虫や錆で傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を加えなさい。そこでは虫や錆で傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝あるところ、そこにあなたの心もあるのですと。
In fact, in that same chapter, which is Matthew chapter 6, Jesus says, you can't live for prosperity and God at the same time.
で、同じ、これは今、マタイ6章を読んだんだけど、同じマタイ6章に後で書いてあるのはね、神、あの、イエス様がね、神と富と使えることはできないよ、同時にって。
Paul wrote to Timothy in 1 Timothy 6, 10 and 11, for the love of money is the root of all kinds of evil, for which some have strayed from the faith in their greediness, pierced themselves through with many sorrows. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, and gentleness.
使徒パウロがテモテに、第一テモテ6の10と11節こう書いたんでしょう。金銭を愛することが、あらゆる悪の根だからですと。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から追い出て、迷い出て、多くの苦痛で自分を差し抜きました。しかし、神の人よ。あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいと。だから、富とか栄は命に対する答えではないんですよね、人生の。イエス様がでしょ。
Prosperity is not the answer to everything. Jesus is the answer.
22-23、あなたの牧者たちは皆風に追い立てられ、あなたの恋人たちは囚われの身となっていく。その時、あなたは自分のすべての悪のゆえに恥を見、恥ずかしみを受ける。レバノンの中に住み、杉の木の中に巣ごもりする女よ。あなたに陣痛が散布のような激痛が襲うとき、あなたはどんなにうめくことだろう。
You know, you guys probably know this, but you know, when trials happen, when challenges happen, you can really see faith.You know, who's mature as a Christian, right?
みんなこれご存じてると思うけど、なんか苦しんでるとき、試練が起こるとき、もう誰がしっかりしてるかって、クリスチャンとして信仰としてしっかりしてるかってすぐわかるんですよね。目の前になんか大変なことがあるとき、どのぐらい心の中に恵みがあるか、どのぐらい神様を信頼してるのかって、どのぐらい神様をあの、従ってるかってわかるんでしょうね。
We know, we can tell, you know, who's trusting the Lord or who has grace in their hearts or, you know, or who, who's obeying God. Right? Or, you know, We can tell who has fear or who has panic, right? か誰かがいつも恐怖がある、恐れてるか、パニックしてるとかってすぐわかるんですよね。次、24、25、私は生きている主の言葉。ユダの王、エホヤキムの子、エコニアは私の右手の指輪の印である、ではあるが、私は必ずあなたを指から抜き取り、あなたの命を狙う者たちの手、あなたが恐れている者たちの手、バビロンの王ネ、ネブカデネツァルの手、カルデア人の手に渡す。だから、このエコニアは神様、恐れてなかったんでしょ。バビロンだけ恐れてたんだって。Remember we said, when you fear the Lord, you don't have to fear anything else. But if you don't fear the Lord, you're going to fear everything else, right? で何回もこういうこと言うんだけど、神様を恐れたら、他のもの、他の人、他のことを恐れる必要がないよって。でも、神様を恐れなかったら、他のものすべて恐れになるんですよね。エコニアは恐れてた人です。王様でしたよって。で、26、27、26、27、あなたと、あなたの海の母をあなた方が生まれたところではない他の地に放り出し、そこであなた方は死ぬことになる。彼らが帰りたいと心から望むこの地に彼らは決して帰らない。まあ、この予言通り全て起こったんでしょう。これはコニアがね、数ヶ月だけ王様でしたけど、その後バビロンに捕虜されて死んだんでしょう。Again, this is all prophecy. It all happened. Coniah was king for like just a few months, then he got taken to Babylon and he died there. で、28、もうすぐ終わる。この人、エコニアは、蔑まれて砕かれる像なのか、誰にも顧みられない、器なのか。なぜ彼とその子孫は投げ捨てられ、身も知らぬ地に投げやられるのか。Here he says, Coniah is a vessel which is no pleasure, right? A broken idol. Coniah はこの蔑まれて砕かれる像だったって、誰にも顧みられない器だったって。なぜ投げ捨てられたかって知ってるでしょ、みんなは。Why was he cast out?Right. 何回も同じ話してるけど、ただ神様なんていらないって言っただけだから。Cause he just said he didn't need God. People, when we trust in ourselves, it's gonna lead to failure. 自分自身に信頼しようとしたら、失敗に至るんですよ。If we're prideful and selfish and hard-headed, you know, it's almost like we're denying God's grace and you know, when we ignore him.神様無視しようとしたらって頑固でわがままでプライドがありすぎたら、この蔑まれて砕かれる像だけになるんでしょう。で最後まで読む、29:30。血を血を血を、主の言葉を聞け。主はこう言われる。この人を子の残さず、子を残さず、一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだって。At the very end here, it says that no blood relative of Jehoiachin here is going to be king, right? だから、エホヤキンからのこの子孫が絶対王様にならないよってここに書いてある。このちょっとこの話をさせて終わりたいと思うけど、これも興味深いと思うから。Let meShare this before we finish here. This is super important. Jesus, the Messiah, came from the line of David, right? イエス様がメシアでしたよね。ダビデの系図から来たんですよね、メシアが。But right here, if verse 30 is true, then it's lying, right? でも今30節に書いてあることが本当、書いてあることが本当だったら、で、イエス様がダビデからメシアの系図、メシアがダビデの系図から来たら、これ全部嘘でしょ？わかる？でしょ？ But here's the thing. This proves that the Bible is right. That prophecy is right. でも、これを説明したらもう絶対聖書が正しい。絶対予言通り全てが正しいってわかるんでしょ。When we read the Gospels,There's two genealogies of Jesus. 福音書を見ると、
二つのイエス様のこの系図の話が書いてあるんでしょう。If you read in Matthew 1, it mentions from Adam all the way to Joseph. また一章見ると、アダムからイエス様のお父さん、ヨセフまでの系図が書いてあるんでしょう。And there, in verse 11 of Matthew 1, it mentions Jeconiah here.で、そこで、また一章の11節見ると、このエコニアの名前が出てくる。So if Jesus became the Messiah from the king, from David in that line, then the Bible's false, right? だから、イエス様がダビデの王の線からエコニア通して王様になったら、じゃあ、聖書には嘘が書いてあるんでしょうね。But then, in Luke chapter 3, there's another genealogy. でも、ルカの3章にもう一つの系図が書いてあるんですよ。Adam, all the way to Mary. アダムから、イエス様のお母さん、マリアまでの系図がある。So Jesus is the Messiah,Not from David, Solomon, Jeconiah, Joseph, right? But Jesus is the Messiah from David, Nathan, all the way to Mary, which means the Bible's true. だから、イエス様がメシアだったら、ダビデ、ソロモン、エコニア、ずーっとヨセフまでダビデの系図線だけからじゃなくて、ダビデ、ナタン線から、だからエコニアの線から、じゃなくて、ナタンからずっとマリアになったんでしょう。And even if we say, but still yet, Joseph is from Jeconiah, Joseph wasn't Jesus' real dad anyway, right? でも、ヨセフがエコニアの系図から出てきたんだから嘘でしょって。でも、ヨセフはイエス様のお父さんでした。お父さんなかったんでしょうね。神様がお父さん。だから予言通り聖書がさすがに正しい。And that's why the Bible is, as we already know, prophetically true. Everything. We don't have to question God's word. You can if you want, but you're gonna find that it's right. だから疑う必要がないんです、聖書は。疑っても調べてもいいよ、実は。でも正しいとわかるよ。God's always on the throne. Everything that is written here is gonna happen.ここに書いてあること全部成就されるでしょう。You know, there are people throughout the history of time who thought they're going to prove the Bible wrong. 歴史を見るといろんな人がね、聖書が間違っていることを証明しようとしたんですよ。And they've tried to destroy it, right? で、聖書のことを全部消そうとしたんですよ、頑張って。And yet, the Bible is the number one bestseller of all time, the most read,それにもかかわらず、聖書が世界中の一番で、もう一番の、次はここだのベストセラーでしょう。よく読まれてる書物。In fact, many of these people who went to prove the Bible wrong, either they gave up or they became Christians because they realized it was right. だから、聖書が間違っていると証明しようとしてる人たちはね、ただ、諦めて、やめたか、その人は結局クリスチャンになったんでしょう。なぜかというと、調べたとき、やっぱりこれは正しいだって分かったんだ。御言葉でしょ。御言葉の予言ですよ。だから、学んで、読んで、受け取って、まあ、生きる必要もあるんでしょう、これによって。And that's why we study it and we read it and we receive it and we apply it, right? We live it and we share it. そして分かち合うんですよね。You know, everything we're studying in Jeremiah, it happened. これ今まで学んだエレミアの話は全部成就されたんですよ。その通り、書いた通り。それも覚えましょう。Let's remember that. Everything happened that way. Let's pray. 祈りましょう。